郵便受けが怖い。2週間前に今の家に引っ越してきたんだが、その前の家であった少し怖い話を聞いてください。夜中の3時過ぎにマンションのドアに備え付けの郵便受けがパカッと開く。開いたまま閉じる音がなく、シーンと静まり返って忘れた頃にパタンと閉じる。新聞配達は足音がうるさいくらいに足音を立てて歩いてくるんだけど、そいつは無音。友人に似た的に話して怖えって騒いだりすることはあっても、深くは追求しなかったんだ。新聞受けのカバーがあるから直接室内は見えないだろうしって油断してた。名前をど忘れしてしまったんだが、ピンポンを押されるとドアの外側が表示されるミニモニターあるよな。前の部屋は古いマンションで、後から自分でつけたんだ。見たい時にボタンを押せば外の様子が表示されるタイプのやつ。そいつは忘れた頃に不定期でやってくるんだけど、郵便受けに近いドアスコープは怖くて見られないチキンな俺はひらめいた。これで確認すればいいんじゃん。それが間違いだった。いつも通り動画サイトを見ながら夜を過ごしていると、耳に届いたパカッという音。来た。足音を忍ばせてリビングに行くと、モニターのスイッチを入れた。あれって視野が狭いじゃん。しゃがんでいる人の姿なんか見えるわけがないんだ。だから何も映らないだろうという期待半分だったんだが、映ってた。手を思いっきり伸ばした状態で、モニターのカメラのところを爪先でさするように引っかいている指先が。は？これどういう状態だ？疑問を抱くと同時に鳥肌が立った。無意味に玄関とベランダを交互に振り返って鍵が閉まっているのを確認すると、モニターに向き直る。優しく優しく、そーっとモニターを撫でる手だけが延々と映っている。早く疲れて手を下ろしてくれと思いつつ、モニターを見ては怖くて視線をそらしてを繰り返した。そして俺はミスを犯した。このモニター、映像を消すとき室内でピッて音がするんだ。昼間でも結構響くんだけど、夜中ならなおさら。モニターのスイッチを押し続けないと1分でモニターが消えてしまうんだが、緊張のあまり気づいたら手がスイッチからずれていた。ピッ。そのささやかな音が鳴り響くと同時に、ピンポンピンポンピンポンピンポンピンポンピンポンピンポンピンポンピンポンピンポン、狂ったかのように連打される呼び鈴。鳴らすと勝手にモニターがついてしまうんだが、鳴らす人の姿は見えず、指だけが映っている状態。文字で見ると大したことないんだと思う。だが俺は腰を抜かした。マジで怖かったんだ。モニターの前で腰を抜かしていると、今度は呼び鈴のところをバンバン叩く手のひらが映った。それが激しい叩き方じゃなくて、手首を固定した状態で手首から先だけをしならせるような叩き方で。どれくらい続いたか、恐怖が限界に達した俺は、そっと玄関に向かうと、玄関すぐ手前にある風呂場に半身を隠して顔だけドアに向けて怒鳴った。警察呼ぶぞ。
え？なんで？
答えが返ってきた。女の声だった。なんつうか細くて高くて、いっそ無邪気なくらいにとぼけた声だった。ああいう時って不思議と女の声が怖いんだよな。ホラー映画の影響なのか。俺はもう一度怒鳴った。警察呼ぶからな。
呼んじゃうの？
しんと静まり返るドアの外。何事だ？何か起こるのか？起こるんだよな。起こらないでください。恐怖に混乱していると新聞受けが鳴った。パタン。しばらく動けずにいたんだが、動けるようになってまずモニターのスイッチを入れた。何も映ってない。大丈夫だ。 なんとなくその日は眠れないまま朝を迎えた。そして出勤しようと玄関に向かうと、新聞受けからはみ出すものが髪の毛だった。郵便受けを開くと、束ねられてもいない長い髪が大量に放り込まれていた。お前髪の毛全部切ったのかってくらいの量で半端なく不気味だった。郵便受けにとぐろ巻いているそれをどうすることもできず、どうしたらいいかもわからず、考えるのは帰宅してからにしようと、とにかく出勤した。帰宅したら郵便受けにとぐろ、そう思うと帰るのがためらわれて、直帰せず同僚と飲みに行った。飲みに行って時間が遅くなると、ますます帰るのが怖くなる。鉢合わせたらどうしようと。ドアの向こうのやつは毎日来るなんてことはなかったから、そんな心配はいらないはずなんだが、昨夜のことも今朝の髪の毛も怖くて、結局同僚宅に転がり込んだ。で、同僚宅で安心して眠ってたんだ。そしたらだ、翌朝、俺と違って新聞を取っている同僚が新聞受けを開いて声を上げた。嫌な予感がして見に行くと、髪の毛が入ってたんだ。前日のような大量の髪の毛じゃなくて、もっと短くてパラパラしたようなのが。つけられたんだと思った。どこからどこまでを見られたのか、考えれば考えるほど焦った。怖かった。逃げ場がない気がした。とりあえず、新聞と髪の毛をゴミに出して同僚と出勤した。つけられてるかもと思うと、つい後ろを振り返ってしまう。誰かいたら怖いが、見ずにはいられなかった。しかし怪しい人影はない。仕事が終わり、帰宅するのは嫌だったが、3日も着替えないのはさすがにやばい。同僚に来てくれと懇願したが、怖いから嫌だと断られた。一人で帰るのは怖く、普段は寄りつかない実家に電話をしながら部屋に戻った。部屋の周りに人影はない。戸締まりをしっかりして、カーテンを閉めて、念のためベッドの下とか浴室とか人が隠れられそうなところはチェックして、部屋の隅に座ってテレビを見て過ごした。その晩は何も起こらなかった。でも起こらなかったのはその晩であって、その前に起こっていた。出勤間際、髪の毛の件を思い出して、なんとなく新聞受けを開いた。入ってた。ゴキブリの死骸とツナ缶みたいなやつがぐちゃぐちゃに混ぜられた何かが、思わず手を離してしまうと、それが玄関に緩やかに落ちた。ベチャっていうんじゃなくて、ベチャーって感じの落ち方。マジ無理。ゴキブリ嫌いだが、なんとか始末していると、突然玄関がすげえ音を立てて蹴られた。その日起こったのはそれだけ。なんかとにかく異様な感じがして警察にも言ったが、男対女なんだよね、危険もないから戸締まりをしっかりして、また何かあったらおいでと言われた。その日の夜中、パカッという音に目が参る。そしてカランカランと小さな音が続く。今度は何を入れてるんだよと震えていると、郵便受けの隙間からこぼれ落ちてきた錠剤。郵便受けにひたすら錠剤が落とされていく。郵便受けから溢れるくらいの量ってどんなだよ、どこで調達したんだよと思いつつ、中に入れるのがバレてるならとモニターのスイッチを入れた。映った。人がカメラの前で大口を開いている顔。ベーッと伸ばした舌の上に錠剤を乗せて、舌を口にしまうと、飴を転がす口の動きを大げさにやって、またベーッと舌を出す。それを指でつまむと、手を下に下ろす。手を下に下ろしたとき、郵便受けに口から出した錠剤を突っ込んでいるらしい。髪の毛がザンバラな女がモニターの前で延々それを繰り返してる。もうやめてくれ。心の中で念仏を唱えた。ようやくその動きを止めたかと思うと、今度はカメラに違う光景が映った。額？頭？押し付けた状態でカメラをじーっと見て、左右に頭をゆっくりゆっ くり左右に振る様子。正直見ていると思ったのは勘違いかもしれないけど、なんかそんな様子だったんだ。この女何なんだ、一体何の恨みがあってこんなことやってるんだ。その日はそれで終わり。そして翌日またやってきた。夜中の3時に呼び鈴の音。
すいません、留守中荷物をお預かりしまして、
という声。帽子を目深にかぶっていてもわかる、ざんばらな髪。応答せずにいると、
これなんですが、ここに置いておきますね、
とモニターに映し出された。子猫。猫？なんだ？状況を理解できずにいると、子猫の胴体をがっちり掴んで頭部をもう片手で掴む。モニターに押し付けた。鳴き声はなかった。最初から死んでいたのかもしれない。その日はそれだけ。翌朝ドアを開けると、ぐちゃぐちゃな子猫らしき死骸があった。わけがわからなくて涙が出てきた。もう無理だ、このままだと頭がおかしくなる。子猫はもともと死んでいたのを見つけてきたのか、このためにあの女が殺したのかとか、ゴキブリ猫と来て次は何なんだとか考えてしまい、仕事が手につかなかった。帰り道もう一度警察に寄ったが、真面目に対応してくれねえの。人間が殺されなきゃ動かないのか。部屋に着くと異様なドアが目についた。ドアに大きな丸が赤いもので書いてあって、その中に縦書きで俺の名字が書いてある。印鑑を想像してくれたら分かりやすいと思う。意味が分からないが、普通じゃないことだけは確かだ。周りを見回して人がいないのを確認すると、素早く部屋に入って鍵を閉めた。何かがおかしかった。郵便受けに猫の足が入ってた。ぴっちりと何十本の猫の足。速攻警察に電話した。やってきた警察は、異常ですねと言い、今夜見回りを強化すると言ってくれた。その晩玄関は無事だった。ただベランダ側に猫の死骸を投げ入れられた以外は。翌日は休日ということもあって、速攻不動産屋に行った。即入居可の物件に目安をつけて、一日も早く引っ越したいという旨を伝えた。引っ越せば解放される。それから数日、ピタッと異常事態は止まった。飽きたのか。いや、飽きてなかった。仕事から帰り、自宅玄関のドアノブを握った。手にムズムズする感触が走る。神経質になっていた俺はドアノブをよく見た。髪の毛があった。リボン結びってやつ。靴ひもの結び方にされた長い髪の毛が一本。ゾワッとした。家の中に入らなければと思った。家の中なら俺に直接何かをされることはないから。ドアをひねるが開かない。なんで開かないのか分からず立ち尽くした。もう一度ひねるが開かない。もしやと思い鍵を差し込み回した。回った。鍵が開く方向に。鍵はさっき開けた。だから手にキーケースがあるんだ。なのになぜだ。鍵が開いていたということなのか。怖いもの見たさってやつなのか。逃げればいいのに、ドアを開けてしまった。家の中から水の音がする。水を張ったところに一滴ずつ落とす音ってわかるかな。ポタッポタッっていう、あれ。風呂場から、脱衣所から、流し台から、静まり返った家の中にその音が響く。廊下の電気をつけたか誰もいない。携帯を握りしめて部屋に入ると、テーブルにコンビニの焼肉弁当があった。よくよく見ると、弁当と混ざってゴキブリが数匹。触覚なのか髪の毛なのかわからないものが蓋からはみ出している。異常事態はそれだけじゃなかった。冷蔵庫が開いていた。恐る恐る覗くと、 酒ばかりの冷蔵庫のドアに500ミリのペットボトルが3本立てられていた。ラベルはボルビック、中身は薄く色づいた液体、水で薄めた血みたいな色。警察によると一人ではなく二人の血液らしい。部屋から飛び出して速攻警察に電話した。前回の件もあってすぐに来てくれた。部屋を調べていた警察に緊張した声で呼ばれた。布団をめくられたベッドのシーツの表面にびっしり刺された画鋲、本当にびっしり、何百何千ってくらいの量。後で分かったことだけど、枕の中身もびっしり画鋲。ベランダの洗濯を干すやつには洗濯バサミ一つ一つに髪の毛がリボン結びにされていて、汚れた女性の下着が干されていた。ここにいたら危ないから知り合いの家に泊めてもらいなさいと言われ、実家は遠いから同僚の家に頭を下げて泊めてもらった。それからは着替えなどを取りに行く以外引っ越し準備まで帰宅しなかった。業者に頼んで引っ越しの荷物をまとめていると出てきた。ベッドの下に、タンスの裏に、モニターの裏に、家中の死角になる場所。山田太郎、好き、愛、欲、狂う、死、幸せ、花子と書かれた縦長の紙が。太郎の方が俺の名前で、花子はおそらく相手の名前。キョンシーのお札ってわかるかな。ああいう感じでくすんだ黄色い紙に赤で書いてあった。それが体験したすべて。オチがないのは実体験なので許してくれ。